本郷野球教室。
はい、本郷野球教室でございます。
はい、
53回目ということで一つよろしくお願い
します。よろしくお願いします。
あのね、体中が痛いんだよ。
痛いですね。
左肩だけなんで痛くないのが。
使ってないですからね。
やっぱり
そうですよ。
練習するとね、もうボロボロになるんですよ。一生懸命やるから。
そうですよ、なりますよ。
これはでね、なるのは分かりますけども、痛みが取れるまでもう時間かかるんですよね。
そうなんですよね。野球のある種妙なところは、練習は厳しい、試合が暇っていうね、まあピッチャーとは別ですけど、
それが非常に特徴的な。
そうだよね。
あれよくやるね、練習。それでも練習が楽しいってこと？
まあ、練習が楽しいっていうか、まあ、もう練習が目的なんだろうけど、やっぱさ、あの子供と違うのはさ、やらされてんじゃないんだよね、これね。そうなんだよ。
誰にも頼まれてない。
頼まれてない。
強制され
てもいない。親に言われたわけでもない。例えば習字とかピアノとか嫌だったじゃないですか、そろばんとかさ、あれやれって言われてただやってるから嫌なんだよね。
あとね、一部の間ではアッキーは小島に無理やり野球を誘われたんじゃねえかって噂があるわけ。
まあ、俺そういう、そのなんていうの、偽装した人生だから
ちょっと待ってと、
俺やらされてんだよって言って、あの道場を買う処世術っていうんですかどういう処世術なんだかよくわかんないですけど、
なんかさ、だから俺は直接言われたことないけどね、
ところがどっかいね、みんなね、あのあれなんですけど、小島社長が参加できない時も俺行ってるからね。
行ってるからね。
そうなんですよ。
しかも3人しかいないような、
ね、この間3人だったんですけど、大変でしたよ。
3人で
ノックやるじゃないですか、ほぼもう
フル出場
です。フル出場です。
全員がね、
ぐるぐるぐるぐるぐるって
休憩を取らないと死ぬよ。
そうなんですよ。本当死ぬかと思いました。
2時間の練習時間で半分ぐらいしかね、
そう
練習してない。
してないんです。
無理ですから。
そうなんです。まあそれもまたいいんですよ、ほのぼのしてってね。
そうそうそうそう、はい、
そうなんですよ。ですからやっぱ上手になりたいからやってんですよ、練習は。
あとなんかやっぱ発見があるんですよ、
ね、あるんですよ。例えば誰も覚えてないんですけど、ゲッツーになりかかったことがあるわけですよ、試合で。
はいはい。
もうちょっとうまくやればゲッツー取れたな、
守ってる時ね。
そうです、じゃあ次はできるんじゃないかなみたいな、
そうだね、で失敗が分かりやすいわけよ、あの、
そう、ね、
レベルが低いっていうのは。草野球の時はさ、だ、ね、だからあの半数っていうかさ、次じゃあこうしてみようっていうのはすごくピンときやすい。
そうね、そうね。
多分上手くなると微妙な差がアウトセーフを決めちゃうので、そうそうそう、分かりづらいんだけどさ。
だから俺のそのイメージではもう取れてんだよ、あのゲッツーは
ね、
すでに
ね、
もう完成していかなる状態でもできるもう、はい、
もうそれを再現するかどうかということですね。
そうなんです。要するに野望とさ、能力がマッチしてないんですよ。
ただそれだけ、
頭ではできるんですけど、ダメなんですよ。
ここのジレンマは大きいですね。
左足でセカンドだとしたら、ショートから来るときに左足で、ベースを、に触って右足で踏ん張ってればすぐ一塁に投げられることは分かってるんですよ、でもなぜか、右足で
ベース踏んで、右足のやつが、
そうそうそう、
気がつくとも
うファーストベースが背中の方にあるみたいな。なぜだっていうね。なぜなんだと。
分かっているんだよ。
そうなんだよ、分かってんだよ。絵面は出てんですよ。
出てんだよね、ここにあるわけよ。
そう、恐ろしいことにその正反対をやるんですよ、人間は。何なんだっていうね。
これは練習すればなんとかなるのかね。
まあ結局その脊髄反射でできるようになるまでやれば、大丈夫なんだろうけど、あれ練習行くと分かるのはさ、最初できないけど、まあ、だんだんできるようになるじゃん。 でまた次の練習だとできなくてまただんだんできるようになるチャンス、このノコギリの刃のようなその、
はいはいはい、
あれですよ、グラフになりますよね。
これがねだから上がったり下がったりしながらよく考え、昔から比べると全体的に上がってるなっていうのが分かれば OK なんですよね、まあ OK、そうなんですよ、うん、その通りなんですよ。
そうなんだよね、
あの次練習行くと忘れてたりするんだけど、うん、それだけでも続けてると全体的に少しずつ上手くなってるね。
上手くなってるのがよく分かんないからいつまで経っても上手くならないなっていう気分にはなるわけ。
あの昔アッキーがギターの練習の件で似たようなこと言ってたよね、
うん、ギターは3ヶ月間ぐらい全く弾けないんだよ、
うんうんうん、
まずゼロから始めると、
はい、
その間にやめるんだよ普通、うん、ただ3ヶ月経つとバカッと上がるんだよ、うんうん、1個なんかなんていうの台を上がるように、
はいはいはい、
それまで待てるかどうかなんだよ。でそういうあれなの感じで上達する
って言ってたね、
うん、あのリニアに直線的にはいかない、
いかないね。しかも下手になるってことはあるの？
あるよ、やんないと下手になる。
ああ、なるほどね、
うん、ただそれは弾けなくなるというよりもそうね、指が動かなくなるっていう感じかな。
指がね、
うん、そうそうそうそう、ピアノもそうね、
うん、でそれが今秋は3ヶ月だけど、うん、人によっては短かったりするわけ、長かったり、
うん、まあもちろんそうだけど、その短い長いは練習時間だな、
何、うん、ほぼ
比例する、比例する、うん、要は、うん、一番下の部分は才能とかじゃないんじゃないかな、
うんうん、
なんとなくだけど、
うん、
やっぱ指のがなんかふわふわしてるときは音が出ないとかさ、
あ
ちょっと硬くならないとダメだっていうのに3ヶ月かかるとか、
はいはいはい、
まあ、そういうことじゃない、
一番最初ね、
そうそうそう、 そう、
あと当然調子によっては毎日同じ量の練習してもドーンと来るまでにあるときは3ヶ月だけどあるときは2ヶ月、
まあもちろんそういうことはあるんじゃない、そうだね、
でもあるん
だ、まああるよね。
でそこで君が前言ってたのは待てないと、なかなか、
そうそう待てないんだよみんな、
多分そうであろうとなんとなく分かってるんだけどいつ来るか分からないわけじゃん、そのドーンが、
そうそうそう、だから音楽なんかやってる人っていうのはせっかちだから明日スターになりたいんだよ
明日スター、
でも明日スターって絶対無理なのよ、
うんうんうん、
だってジャケットの撮影もしてないんだぜ
い
やマジで、
うん、はいはいはい、
でさ歌詞のデザインやって構成とかしてさ、お前何週間かかると思ってんだっていう世界じゃない、うん、
はいはい、
で宣伝してそれから発売だから明日は絶対無理なのよ、
うんうん、
でもそれが待てないんだよね、
うんうん、
ギターの演奏もそうで、
うん、
今下地を作ってんだよっていう状況が、うん、全く上達してないイコールに思えてしまうから、
そうだね、
もう嫌になっちゃうんだよ、
だから上達してるけどそれが発露してないだけという、
そういうことなんだよ、
まあ、だけど頭で分かってもな、
そうなんだよ、そうなんだよね、
難しいよね、
野球もそうだよ ね、
そ う、 なんね、そういうところあるよね、うん、だからその典型があのシーズンオフのでしょうね、
そうだよ、
シーズンオフっていうのは時間が決まってるわけですけど、うん、その間に自分がどれだけ、上達していたり、
うん、
まあ、体ができていたりっていうのは、うん、なかなか分かりづらいですよ、
まあ、そうですよね、
でもちろん練習でなんとなく上手くなってるなってイメージができることもあるけど、やっぱ試合になってみないとわからない、
うん、まあそうね、
わけですから、これがやっぱりしんどいところで、うん、だけどシーズンオフにやっぱ練習したやつがうまくなる、
なるほど
ね、まあ、当たり前だけどね、
なるほどね、前回そのスタジアムで練習したんですけど、いつもの、うん、A コート B コートがあって、うん、我々 B だったんだけど、A の方若い連中が25人ぐらいかな、
ね、
練習してたんだけど、
うん
うん、まあホイホイ投げる、
うん、
バリバリ走るって感じなんですよ、
うんうん、
であれを見てると自分たちと一緒だなと思うんですけど、うん、現実的にはそんなに届かないし、
うんうんうん、
あんなに速く走ってないわけ、
はいはい、
でもそう思ってんだよね、
うん、
やれてると、
うん、
そのあれですよ、ギャップですよ、
そういうことですね、うん、そういうことです、ね、
そうなんですよ、うん、
まあそこをどう捉えるかなんだよな、あのギャップみたいなものね、
まあ、俺はもともとさ、うん、なんていうの、選手じゃなかったから、うん、なんとも思ってないよ、俺一番さ来るケースは かつてできたことができなくなった人じゃねえかと思ってる。
ああ、はい、うん、
それは。俺は元でやってなかったから今がピークだからさ、 ある意味そうそうなのよ。
ピークだね。
そうなのよ。
まあそういう意味ではその典型は例えば俺だったりするんだよね。
まあそうでしょう。だってサードが球届かないじゃん、ファーストまで。
届かない。
前は届いてたでしょ。
まあもちろん届いてた、
ね、前も届いてないんだったら、うん、見方を変えるよ俺はもう言うことは聞かなくなるよ
まあそうですね。だから、
あれはだからなまったってことだと思うんだよ。
だからもう そう
です、うん、そういうことだよね、うん、
要するに筋力が落ちている
。そう、落ちたってことだよね。投げてなかったから
伸びて、筋肉が伸びてないから可動域が狭くっている、うん、とかね。が目の当たりにするところは自分ごとになっているから、
うん、
やっぱ皆さんが思ってる以上にショックなんだ。
そうでしょう、そうでしょう、やっぱり、う
ん、皆さんが思ってる以上にショック、うん、走るのが遅い
遅いとかね
とかさ、うん、あと目が
見えないとかね、
見えなくなってると、うん、で横で見ててみんな早いなとか言ってんだけど、うん、いやいやあれ早くはないでしょ、うん、っつって打席立っても早くは見えないけど、うん、ボールそのものは
見えないとかね、うん、そうだろうな。
夕暮れになったらボールが見えないと
か、ね、俺なんかもう心眼で打ってるからさ何も見ていないっていう。
これは多分だからいいことでも悪いこととかそういうことではないということなんですかね。
うん、そうじゃない。それは楽器だって同じですから、やっぱできなくなっていくんだよね。
うん、
現状維持ですよね。もう、
うん、
デイリープラクティスって言うんですか。
まあこれはすごい甘ったれた言い方かもしれないですけど、指が速く動くとかさ、
うんうん
う
ん、
そういうものが全部その音楽いいとかいい音楽とかに直結するわけじゃないじゃないですか、
うんうん、
だから例えば動かなくなってきましたと言っても、うんうん、その作る音楽になんか影響はするのですかね。影響っていうか、
まあ、あのね、指が速く動けばいいってもんじゃねえよっていう人は100万人いるんだよ、
うん、
でも、
うん、
そうじゃないんだよ、
うん、
指は早く動かなきゃダメなんだよ、
うんうん、
あの自分のマックスまではやるべきなんだよね、
はいはいはい、
それ以上はさ、うん、資質があるから、うんうん、あれなんだけど、俺的に言うとそれをやんないで動かない状態で 動かなくてもいいんだよっていうのはもうダメだね。
まああれですね、
もう怠けもんだよそれは、
いわゆるね、
うん、
なるほどね。
そうそうそうそう、
まあある意味言い訳ですからね。
そうそうそう、だから野球もさ届かないんだけど、
うん、
ギリギリまでは届くようになりたいっていうのが必要なんじゃねえかっていう、
うん
うん、
そうだね。
で野球人はさそういう言い訳はしないよね、見てると。
ああ
しないしない、
ああそうか、う
ん、いつも悔しがってるよね野球人っていうのはだからそこすごいなと思うんだよ
いつもね、
うん、そうそう、悔しがって
あーまあそうやな、
そうそう、開き直んないじゃん。いや指なんか動かなくていいっすよなんて絶対言わないもん。
あ
そこで届いてさえいればっていうさその
悪なき、
そうそうそう、
向上心、
あれはすごいと思うよ。
あそうだね、うん、それはあのいろんなレベルでそれはあるかもしれないですね。
そうそうそうそう、だから社長なんかもキャッチャーきついとか言ってたけど、うん、いろいろ工夫しだしたじゃないですか、なんか
そう、
うん、なんかいろんななんか変な道具を買ってそうそうあれ偉いと思うんだよ。
膝痛くない
できねえのはちょっと道具に頼るとかさ、
うんうん、まあいろいろね方策を考えてみたいな、ね、
そうそうそうそう、開き直らないで、
なるほどね、うん、まあ、そうだね、
偉いなと思って。
みんな三振したりすると本当に悔し
そうな顔する、すごい悔しそうだよね、
ね、うん、あるね。ああだからそういうのがまあ楽しさだったりするんですかね。
うん、
そういう、
そうじゃないですかね、うん、そうだと思います。
確かに開き直ってこれでいいんだっていうメンタリティの人は
見たことないもんね、
かもしれないですね、
うんうん、三振して打ちゃいいってもんじゃねえんだよみたいなそりゃねえだろって感じだよね、
うん、フォアボールでさえ悔しがってるからね、
そうそうそうそう、
打てなかったって、
ね、そうそうそうそう、いい球投げてくれよって言ってね、
うん、なるほどね、
うん、
そうか。だから確かに10代とか20代の頃にできていた動きっていうのはできなくなっていることは事実としてはあるけども、うん、それを年取ったからしょうがないじゃなくて、うん、ぜひ、うん、もう一度 あのような動きをするためにはどうしたらいいのかみたいなものを少なくとも 100% を目指していくと、
うん、
そういうことなんですね。
そうですよ、現状できる100は目指そうぜっていう感じじゃない、
うんうんうん、あれそうですね、それはね、前ストレスの医者も言ってましたね、カウンセリングね、ストレス学説を作った人も、
うん、
無駄な抵抗はするなと、
うん、
でも今できる最高の努力をしない
、うん、本当だよね、
時間を戻したりとかするのは無駄な抵抗なんですけど、うんうん、あの時って
結構だったらなと、ね、
うん、そんなこと言ってないで今できることをやってればいいんじゃないの、
う
ん、
そうだよね、それですよ。で
面白いこと言ってて、右手に持ってたカバンが疲れたら左手に持ちゃいいじゃないかっていうね、
もちろん本
当ね、もしくは置いてもいいじゃんみたいな、
そうだよね、
なんかそういうことをしつつ、いつもこう言い訳しないでやっていきましょうと、
そうそうそう、
ということで多分おじさんたちの野球は面白いんでしょう
ね。面白いんでしょうね、
うん、まあそんな感じですかね、
はい、行きましょう。
あの春になってどんどん試合も増えているでしょうから、はい、そういう形でまあこれまで通りですな、
はい、
やっていきますか。
はい、
はい、分かりました、
はい、
じゃあ今日のまとめを一言でお願いします。
やっぱり女子チームはね、短パンでやっていただきたい。
一言も喋ってない、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本郷野球教室。